RGO お聞きの皆さん、こんばんは。 RGO 日本語プログラム Rising Japan、 今週も1時間最後までお付き合いお願いいたします。
例えば誰かが太陽のよう、
聞いていただいたのはラブレターでした。オープニングなんですけどね、心地よくてこのまま終わっていくんじゃないかという感じですけども、ここから始まっていきます。今日は RJ ドゥがメインパーソナリティとしてお送りしていきます。あっという間に2月も後半です。この間ね、2015年も1ヶ月経ちましたみたいな話をしていたと思ったんですが、時が流れるのは本当に早いですね。そして本当に貴重な1分1秒ですよね。そんなあなたの大切な時間を使って今 Rising Japan を聞いてくださっていることに感謝します。まあよくこう何々にしながら聞いていますとかっていうメッセージもくださいますけれども、きっと皆さんは今息をしながら聞いてくださってるんじゃないかって当たり前ですけどね。まあそんな気を張らずに何かしながら聞いてくださるぐらいが Rising Japan ちょうどいいかもしれませんよね。今日もぜひとも最後までよろしくお願いいたします。 Rising Japan をお聞きの皆さんからのメッセージご紹介していきます。九州の羊雲さんからいただきました。自分の周りで Rising Japan の話題が増えました。社会人なのでお互いたまにしか会えないのに、会うなり放送聞いた、気になる行動に〇〇ちょっと待ったと Rising Japan のノリが満載になっていますといただきました。いや嬉しいですね。ありがとうございます。今年忘れちゃいけない言葉の一つですからね、どんどん使っていきましょう。そして埼玉市のワンワンさん、社会人の方、毎日車を運転していて放送は車中で聞いているのですが、聞いているだけで力を受けます。ちょっと待ったの曲が印象に残っています。生活の中でちょっと待ったという瞬間、この曲が頭に流れて止めてくれます。力を受けてくださっているということで良かったです。で、僕らもこういうねメッセージいただいて本当に力を受けています。ぜひみんなで一緒に Rising Japan 素敵な番組に作っていけたらと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。そして東京都サランさん、ちょっと待ったソングを聞いて以来、ちょっと待ったのフレーズが頭から離れませんといただきました。それではそんなあなたにこのコーナー、さあここからはちょっと待ったのコーナーです。2015年忘れずに必ず覚えて行うべき言葉がちょっと待ったということで、早速皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードご紹介していきます。まずは名古屋のてっちゃん、学生の方のちょっと待った。家具通販雑誌を見るの。今度の3月に引っ越すので、家具雑誌を見ていてインテリアを考えるのが楽しすぎて時間を無駄に使っちゃいますといただきました。わかりますね。これも部屋にあったらいいし、これも欲しいみたいに雑誌を見ているだけで夢が広がりますよね。うまくバランスを取りながら、ぜひ素敵なインテリア考えてください。そして社会人プログラマー恋する羊さん、仕事中しようと思ったことをする直前にちょっと待ったと感動があり、よーく考えてみたら他に優先すべき仕事に気づけた。ね、社会人は特に優先順位を考えて仕事をこなしていくっていうのが大切ですからね。それでもがいてる社会人の方も多いのではないかと思いますけども、僕はそうですけどね。毎回ちょっと待ったと優先すべき仕事に気づいていきたいですね。このように Rising Japan では皆さんからのちょっと待ったエピソード、2月のテーマ夢エピソード、その他様々なメッセージもお待ちしております。メッセージの宛先はメールは rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、RGO ホームページ、番組掲示板までお待ちしております。この後も Rising Japan、RJ3 人でお届けする個性の王様、RJ Core Hot News、RJ ソルト天の扉など続いていきます。何より、神様最優先の姓を。
Ready, ready, ready. Oh, yeah, yeah. Ready Japan の時間だよ。みんな聞いてね。
聞かないよ、これじゃ。
ひどいね。ひどいよ。ひどいよね。
今週はなんか副業音で始まりましたね。
大丈夫ですか？
今日ザメです。
ひどいね。初めてでももうちょっとうまくできるんじゃないかっていう。
いやなかなかいいかってよかったと思いますけどね、私は。
あ、いやいや、聞いてる人に判断任せましょう。はい、先週に引き続き、個性の王様、
イエーイ、
はい、!3 人の RJ が揃いました。
はい。しました。
はい、先週はね、時間切れという形ですけど、それぞれの夢について、語り尽くしていただきましたけどね、
そうですね。
ぜひ、この、ライジングジャパンという番組の夢、うん、これもね、ぜひ熱く3人で語っていきたいと思ってますけれども、ライジングジャパンという番組ですから、番組名ですから、はいはい、もちろんね、うん、日本をライジングさせること、この実現が私たちの夢ですよね。実際ですね、どんなイメージを、この日本をライジングさせるという言葉から、連想させるというかね、どういうことが実現できたらいいなと思っているかということをちょっと見てみたいんですけど、コアさんどう思いますか？
はい、そうですね。私ね、日本中の人にまず、ライジングジャパンをね、ぜひ聞いてほしいです。
あ、聞いてほしい、
うん。聞いてもらえるだけの放送作んなきゃいけないけどね。
そうですね。
まあ、それが前提で、うん。
うん。それが前提で。
例えば、どんなところで？
なんですか、例えば、もう自然に街角とかで、コンビニとかデパートとかで、流れるような放送にしていきたいですね。
デパートね。
デパートってちょっと泣かせるね、今ね。
そう、どうなの、デパートの声
流れ
て出しようかなと思う。田舎のデパートだったらありかも。
流れるかな、Rising Japan って。田舎、都会がいいな。都会がいいな。
田舎でも都会でもね。田舎でも都会でも。
デパートはね。まあでもそれぐらい広がったら本当に嬉しいですよね。やってる側としてもやっぱ嬉しいですしね。
そうですよね。そうそう。なんか有線とかで自然に流れるような番組だったらいいなって、
いろんな番組あるんですよね、有線って。
確かに有線で流れたら、だって飲食店とかで流れてるところとかもありますからね。
あるよね、あるよね。
確かに、その中でね、ライジングジャパン聞いてくれるんだったら、録音放送でもいいですけどね、わざわざ有線
確かに
っていう話もありますけど、はい。どうですか、ドゥはドゥ？ドゥはどんな間違い
だ？ドゥはドゥ？
喋りにくいね。喋りにくいね。
ドゥはどう？
夢でしょ？
夢。
なんか最初、なんかね、公開放送とか僕したいですけどね。
ああ、
いいね。
できそうじゃない？
オープンってこと？
うん。なんかさ、ホールとかでもちょっとできそうじゃない？なんかちっちゃくこじんまりとやるというか、なんかホールとかで、なんか大きな人を、離れてください、デパートから。デパートあまり聞いたことない。
デパートで公開放送いいね。
いや、でもそれもあり、その段階踏んでね、どんどんね。
子供がいっぱい集まりそうだけど。
確かに。うん。だから、なんか、そういうのでさ、よく、あるじゃないですか。普通のラジオ番組とかでも、公開放送とかで、なんかそこの会場に来てる人たちからそのメッセージをなんかこう入るときに書いてもらって、それをちょっと紹介したりだとか、なんか
したら、いいですね、
そういうことをやってみたいですよね。うんうんうん、
この番組を聞いてくださっている方々も今日もたくさんいらっしゃるんですけど、その方々とこう直接向き合ってね、顔を見て盛り上げられたら本当に日本のライジングにつながると思うんですよね、これ。
僕ら自身もね、なんか反応はさ、やっぱ後からこう来るわけじゃないですか。なんか力を受けましたとか、感動しましたとか。だから、やっぱダイレクトにその反応がさ、分かると、
そうだね。
面白い。そういうのは面白いのかなって個人的にはね、思いますけどね。
リアルタイムでね、キャッチボールしたいですよね。
やってみたいよね。
確かに
リアルタイムでね、うん、キャッチボールしたいですよ本当に、
うん、なんで繰り返したんです
か。いやいやいや本当に
でもさ僕らがさそのリアルタイムでキャッチボールするとさ
多分
終わらなくなるよね。あれさ、だってさ今さみんなから反応も返ってきてない状態でさこういう状態なわけですよ。
いや来てますから来てますけど、まあ、リアルタイムじゃない
ね、
リアルタイムで来た状態でやったらもうなんかどこまで行くんだ
みたいな。ごちゃごちゃだけどね、
うん、
大丈夫かな、
うん、
でもやってみたいですね公開放送
やってみたいですね
近いうちに、うん、
やりましょうよ。
もう、もちろんねあのゲストも呼んで、
うんうんうん、
まあゲストね、
う
ん、いつになったら来るんですかね。
もともと高校生の最初紹介してる時に様々なゲストを迎えてみたいな
言ってた言ってた。
そうですよねあの僕らの乾いたボロ雑巾みたいになってますもう絞りきれませんみたいな形になっちゃいますからね。
すごいな
毎回こうゲストに RJ のお二人をとかつて何これみたいな、うんあるね、
いやでも出たい人いると思うんですよ、
うんうん
うん、
いますよ。
あと少しの勇気かな
少しの勇気ね僕らの勇気
ゲストの方のやっぱり勇気が必要だと思いますよ、
うん、
第1回目のね記念すべきゲストです
ね。大事ですからね第1回目は
ますますこなそうこなすと言ったら
ハードル高いよ、
うん、そうだよね。まあでも僕らがさ、うん、完全にハードル、僕らが喋ることによってすごい下がってるからさ。
あれ出てるか。
うん。出やすいっちゃ出やすいかもしれないよね。あ、こんなんでもいいんだ。
でもね、ここだけの話、あの、私出たいです。
ここだけの話になってないですけど。
いますよ。あの、
放送ってるからね、
放送ですかね。
うん、あの、いらっしゃいますよ。あのこう私出たいですっていう方がいますけど。
ああ、いるんです、ね、あの、
そう、います、います。いるんですけど、ただ私たちが今ちょっと引っ張りすぎてるんですよね。
なるほど。
毎週 to be continued ってなってますから。
言ってますね。
ええー。確かに、ね。私は早くね、夢についてこう語り、次に進まないといけないですね、本当にね。
まだ夢でね、やっぱ叶えてこその夢ですからね。
うん、
そうなんです。
雨、雨。
本当にそう。
ステップがありますから、はい。ステップバイステップで。今もたくさんね、メッセージに。いただいてるんですけど、うん、やっぱりあのさっきドゥさんも言ってましたけど、
うん、
ライブでね目の前でレスポンスが返ってくるってこれはすごく嬉しいですよねきっと、
うん
うんま
あ、いずれにしようねいずれにせよたくさんメッセージいただきたいです皆さんから。
そうです ね,
ね、
まあ、読みきれないほどメッセージもらいたいよね、
うん、あ
読みきれないほどいただきたいですね確かにね、う
ん、とかさ、うん、僕もさなんか今ちょっと待ったのコーナーとかやってるじゃないですか。なんかいろんなパターン、なんか最近ねちょっと新しめのさ2段階ちょっと待ったみたいなとか、
うんうんうん、
なんか1人の人がこういっぱい送ってくれて2つ重ねてこう紹介したりとかいろんなパターンでも起きてたりとかするし、うんうんうん、あこういうちょっと待ったあるんだって分かる分かるっていうのもあるしあーすごいなっていうのもあるしなんかちょっと待ったエピソードだけをこう撮ってみてもなんかたくさんメッセージくれたら嬉しいなと個人的にはねコーナーやりながら思いますしね、
うんうん、ちょっとさあれだよね食べ物系多いよねちょっと待った
あ甘いものとかね
そうそう甘いもの買おうと思ったけどちょっと待ったみたいな。
でもでも共感するよね
共感する、
うん、分かる
そうそうそう
すごい分かる
あるあるみたいな、
うん
ない
よね、
うん、どれだけストレス抱えて生活して
るそういうことない
でそういうことじゃないですよ
分かりますよ、分かります分かりますね、うん、あの買うときにちょっとあのなんていうんですよねこれ食べたらカロリーがとか考えますもんね、うんうん、分かります気持ちは、この話題で引っ張っていいんですかね
かじゃあ夢はカロリーを消費するライジングジャパンを目指して
るなんでやねんってね
だから体も軽くなってこう上昇していくようなという方向ですね
無理やりだね
まずねタイトルはもちろんジャパンをライジングなんですけど、
うん、
ジャパンの核心は誰かって言ったらやっぱり
そうだ、ね、
私でありあなただと思うんですよね、うん、
その通りですよ
これねはっきり言って、はっきり言ってですよ、
うん、
もう私一人除いてみんながライジングしても自分がライジングしなかったら面白くないじゃないですか
本当にその通り、うん、
だからこそ皆さんと一緒に盛り上がりたいんですよね本当に、
うんうんうんうん
ね、これは私たちだけではもちろんできないですし
そうです、ね、
皆さんお一人で、ね、できることでも、うん、なかなか難しいと思うんですよね、
うん
うん、またどこに向かってライジングするかっていうのも大事な話で、まあ、そこをね、
う
ん、私たちに、
ね、
あの材料提供しながらみんなとね本当にこんな国作れたらいいよね、うん、こんな国になったらいいよね私たちの国いいよねって 本気で思える国、うんうんうん、国というか、あの夢を実現していきたいなっていうのをすごく思いますね。
確かに
日本って、あの他の国の方から見ても日本ってすごいね、羨ましいねって言われること多いじゃないですか、
うん、よく言われるね。
で例えば日本で電車の事故があってね、
う
ん、電車をこうね挟まってしまった人をみんなで電車をこう助けたりとかニュースになるじゃないですか、
うん、あなるなる、
日本すごい、日本グレイトってニュースになるんですよ、うん
う
ん
う
ん
ね、なるなるなる、
お本当日本の、例えば私も車運転するんですけど、うん、ね、割り込んでって入っていくと後ろの人にウインカーでカチカチって、ね、うん、ありがとうって挨拶する、うん、すごいねって、日本人って本当に礼儀正しいねっていうようなことを言われるんですよね。このちっちゃなことでもそうですけど、本当日本人である私たちが誇りをそれほど持ってるか、この国で本当によかったねってこう右手の拳にね汗握りながら今話してるんですけど本当にこう生活の中でね実感できてるかっていうと、
うん、
そんなにね多くないかなって、
ね、確かにね、なんか自信がない人が多いですよね、日本人。
あ、そうなんです、そうなんです、うん、そうそうそう、奥ゆかしさっていうこともあるけど、
うん、
もっとね本当にね周りから見てもすごい国だ、自分たちもね、いや日本すごいよ、うん、だから本当にみんなもねついてきてって自信を持ってね、うん、思えるぐらいになれたら、
うん、
これ本当幸せじゃないですか、
うん、
その通りですね。
まあ要はですね、日本が僕らの実感として、
うん、
もっと自負心を持って誇りに思える国に作っていきたいと、そんなお手伝いを番組を通じてしていけたら嬉しいですよね。
プーラマイコ
これが私たちの夢ということですかね。
そうですよね、本当に
ね、
うん、
まあ、2月のテーマ夢ということで、また引き続き、うん、来週も来てくれるかな、
いいと、
しゃ
あ番組違うから番組
来週もね、また引き続き私たち登場しますので、はい、お届けしていきたいと思いますので、ぜひ懲りずにお聞きいただきたいと思います。
はい、次のコーナーは誰ですか。
次は RJ コアによるホットニュースの時間ですよ。
お楽しみに。
はい、皆さんこんにちは、ホットニュースの時間です。今週も RJ コアがお届けします。この時間は皆さんの心がホットなるお話や最新のトレンド、ホットなニュースなどをお届けしたいと思います。最近お隣の国韓国で大きな交通事故が起こりました。皆さんご存知ですかね。高速道路で玉突き事故が起こったんですけれども、なんと車100台がぶつかるという大きな事故でした。事故が起きたのは韓国のインチョン国際空港とソウル市内を結ぶヨンジョン大橋というところで、原因は霧だったんですね。その日はいつも以上に霧が濃く立ち込めていたようで、視界も10メートルほどしかなかったようです。そのせいで車間距離を十分に空けることができず、事故につながってしまったということなんですね。2人が死亡、66人が重軽傷を負い、怪我人の中には2人の日本人も含まれていたそうです。高速道路はただでさえ車がものすごいスピードを出して走っているので、それがぶつかり合うということを考えるだけでも本当に恐ろしいですよね。日本でも最近車または自転車の交通事故が多発しているんですね。自転車と人、そして自動車と自転車の事故がとても増えています。今月10日、山梨県甲府市内の市道を走行していた自転車と対向してきた軽乗用車が接触する事故が起きました。自転車が転倒し、乗っていた女子高校生が車にひかれて重傷を負いましたが、その車はそのまま逃走していってしまいました。
また今月14日には東京都府中市で自転車に乗っていた19歳の男子大学生が酒気帯び運転のスポーツカーにはねられて死亡しました。なんと自転車ごと50メートルも飛ばされたそうです。本当に恐ろしいですね。高校生や大学生の尊い命が交通事故で失われてしまうというのは本当に心が痛いことです。1分先、1秒先に何が起こるかわからない私たち人間ですが、だからこそ神様に祈って、そして自らも気をつけていきないといけないですよね。まさにちょっと待った、この一言が私たちの運命を左右するかもしれません。ちょっと待った、危ない、気をつけなさい、前を見なさい、横を見なさい、ちょっと待った、安全運転をしなさい、居眠りをするな、ちょっと待った、もう一度見なさい、確認しなさい。この一言、絶対に忘れないようにしましょう。私もですね、最近自転車に乗るときはちょっと待ったっておなじみの歌歌いながら乗っています。皆さんも本当に気をつけてくださいね。さあ、そんな皆さんに今日は安全に自転車を運転できるように、改めて自転車の安全な利用方法と注意事項についてお伝えしたいと思います。警視庁の交通対策本部より引用したものをご紹介しますね。まず、正しい自転車の乗り方についてですね。自転車は車道を走ることが原則です。ついね、歩道を走りがちなのですが、歩道を走ることは例外で、基本的には車道を走らなければいけません。車道を走る際は左側ですね、左側を通行するようにしましょう。右側を走ってしまうと前から向かってくる自転車とぶつかってしまいますので、左側ですよ。また歩道を走る際は自分優先ではなく神様優先、はい、もちろんそれもそうですが、歩行者優先で車道寄りを徐行しなければいけないそうなんですね。そしてすぐに停止できる速度で歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければなりません。ジグザグ走行ね、人を避けながらスイスイスイスイ走っていく人もいると思うんですが、歩行者優先ということを忘れないでください。それから子供たち、必ずヘルメットを着用しましょう。ねえママさん、最近ね、かっこいい仮面ライダーみたいなヘルメットもありますからね、ぜひ買ってあげてください。そしてブレーキについてです。これはね、本当に基本なんですけど、知らない人が多いかもしれないですね。通常日本では JIS によって右が前輪、左が後輪と定められているみたいなんですが、止まるときは同時に握るようにしましょう。同時です。いいですか皆さん。これね、本当によくあるんですけれども、前ブレーキ、後ろブレーキ、どっちかだけを強くかけるとですね、タイヤがロックされちゃって、操縦困難になってしまって、車体の後部がね、持ち上がって転倒するという、もうまさにね、一人サーカス状態になってしまいますので、心当たりね、ある人たくさんいると思いますが、本当に気をつけてください。特にスピードを出していて、止まるときは本当に要注意です。また急ブレーキかけないようにしましょう。で、常に前方を注意し、スピードを控えめにしてブレーキをかけましょう。そしてカーブを曲がるとき、これはですね、手前でスピードを落とし、カーブを曲がっているときはペダルを漕ぐのをやめましょうということなんですね。カーブはですね、車体が傾いてペダルが地面に当たってしまう場合があって、とても危険なんだそうです。男子の皆さん、大丈夫ですか？カーブではペダルを漕いではいけません。はい、そして雨天時、雨の時はですね、制動距離が長くなってしまいますので、前後のブレーキを使ってゆっくり走行してください。 というか雨の時は歩きましょうよ。ね、歩きましょう。さあ続けて注意することについてお伝えします。まず左折時ですね、要注意です。車道を走行し左折する際はですね、車の死角に入らないことが多いんですね。なので巻き込まれてしまうことがあるんですよ。トラックやバス、また乗用車でも死角が本当に見えなくなることがありますので要注意です。それから駐車している車、これも危ないんですね。止まっている車だとしても突然バンってドアが開いてですね、衝突の恐れがあるんですよ。これ私も経験したことあるんですけど、本当に危ないんですよね。もう当たったら痛いですから皆さん。なので止まっている車がいたらドアが開くかもしれないとぜひ疑ってみましょう。特に自転車はですね、半分以上が出会い頭の事故だそうです。道路を渡るとき、角を曲がるとき、必ず止まって確認してから渡るようにしてくださいね。そして最後ですが、なんといってもスピード。スピード狂の人多いですか？出し過ぎ本当に注意なんですよ。何かとね、忙しい皆さんですからね、時間に余裕を持ってスピードの出し過ぎ、本当に注意してください。毎朝ね、余裕持って景色を眺めながら風を肌に感じてね、神様とも対話をしながらゆっくり運転できたらいいですよね。ぜひそういう風にね、していただけたらと思います。ということで今日はちょっと早口でお伝えしましたが、最近交通事故が多発していますので、絶対に皆さんが事故に遭わないように自転車の基本的な乗り方と、また注意事項について改めてご紹介しました。ちょっと待ったというこの言葉、忘れたら死んでしまうかもしれないと思って本当に気をつけてくださいね。私もね、何が起こるかわからないので、車も自転車もいつも乗る前に必ず神様に祈ってから出発します。皆さんもね、祈りながら、そして自ら確認することを忘れないで、本当に気をつけて運転してくださいね。それでは今日のホットニュースの時間はここまでです。引き続きライジングジャパン後半もお楽しみください。この時間は RJ コアがお届けしました。皆さん See you next week。
幼い私に
天の扉。皆さんこんにちは。ライジングジャパン、神様がくださった天の芸術を紹介する天の扉のコーナー、今週は私 RJ ソルトがお届けします。今日これからご紹介させていただくのはですね、新約聖書マタイによる福音書の中に出てくるエピソードをもとに、毎度おなじみ私たちの教会の牧師先生の弟さんが書かれた文章よりご紹介させていただきます。タイトルは主の感動の礼拝、イエス様に感動を与えた女です。イエス様がパリサイ人が招待した家に行って座っていらっしゃった時、その村で罪を犯したある女がイエス様の後ろに来て、止めどなく涙を流します。流れる涙はイエス様の足を濡らし、女は非常に驚いて恐縮し、髪の毛で涙を拭って主の足に口づけし、香油を注ぎました。この女を見て主を招いたパリサイ人は考えます。この人が預言者だったとしても、自分に触れている人が罪人であると分かっただろうに、イエス先生は分からないみたいだな、と思いながら主のことを不思議に思います。この女が罪を犯した女であることは確かです。だから、あまりにも恐縮して、
あまりにも申し訳なくて、自分の罪を許してくださいという言葉も言えず、止めどなく溢れる熱い涙でイエス様の足を濡らしました。この女をご覧になって、イエス様は弟子のシモンにおっしゃいました。この女性を見なさい。私があなたの家に入ってくるとき、あなたは私に足を洗う水もくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれたし、あなたは私に口づけしなかったが、この女性は私が入ってくるときから私の足に口づけをやめなかった。あなたは私の頭にオリーブ油も注がなかったが、彼女は香油を私の足に注いだのだ。だから私が言う、彼女の多くの罪が許された。これは彼女の愛が多いからだ。許されたものが少ない人は少なく愛するのだ。この女は自分が罪を犯したことを分かっていました。だから見舞いに進み出て、涙で自分の罪を告白すると、その涙がイエス様の足を濡らし、その女はあまりにも申し訳なくて、髪の毛でイエス様の足を洗って差し上げ、口づけし、香油を注いで差し上げました。この女の行動は主に感動を与え、主は、あなたの信仰があなたを救ったから平安に行きなさいと祝福をしてくださいました。救われるためには悔い改めが優先です。悔い改めは言葉でするものではなく、生き方によってしなくてはいけないということを見せてくれています。生き方によってする悔い改めが主に感動を与えました。女は真実な悔い改めの生き方とともに、尊いナルドの香油を捧げました。香油は捧げ物です。捧げ物をポケットから取り出して軽く捧げたのではなく、最も謙虚に、最も尊敬する心で捧げました。イエス様、物質は世の中で最も尊く思うものであり、私もそのように信じて生きています。捧げ物がなければ一日も生きていくことができないほど尊いものですが、これがイエス様より尊くはないから、イエス様に捧げます。口合わせで主を感動させることはできません。主に感動を与えてこそ、私の人生が変わり、見働きが起こります。感動を捧げてこそ許されることができ、救われることができます。私たちが捧げる礼拝も、宗教的な儀式、習慣的な礼拝ではない、真の生き方につながった礼拝にならなくてはいけません。言葉で愛し、言葉で捧げる礼拝は主が願っていらっしゃいません。教会は競争するところではなく、憎まれていた人々が愛され、絶望していた人が希望を持ち、罪を犯した人が許されるところにならなくてはいけません。さて、いかがでしたでしょうか。教会や礼拝にまだ行ったことがないという方も、ぜひ人生を豊かに生きるために聖書も学んで分かって、自分を愛して作ってくださった神様の心を感動させる生き方に挑戦してみませんか。さて、この後は引き続きリスナーの皆さんからお寄せいただきましたオリジナルソングのご紹介をさせていただきます。本日お届けするのは ラジオネーム翔子さん作詞作曲、笑いましょうという曲です。作られた、いきさつをですね伺っております。大学生の時、家族を通して、愛すればその人が何かしてくれなくてもそばにいるだけで嬉しいんだ、むしろ自分が何かしてあげることが嬉しいんだと感じる出来事がありました。その時、主の私たちに対する心もこのようだろうなと感じ、私も愛で全て与えてくださる主に応えたい、どんな時もずっと共にしたいという思いを込めて作りました。翔子さん、ありがとうございます。このお話を聞いて、受けるよりは与える方が幸いであるというイエス・キリストの語った言葉が思い出されますね。愛する思いが天に、そして今ラジオをお聞きの皆さんの心に響くといいですね。それではお聞きいただきましょう。ラジオネーム翔子さん作詞作曲、笑いましょう。
さあ、ライジングジャパン、2月は夢をテーマにお送りしています。夢エピソード一つご紹介します。カースティさん、大阪大学1年生です。私は2ヶ月ほど前にある夢を見ました。その夢では私の iPad がコンセントにつながれ充電されていました。もう充電できただろうと思い、 iPad からコードを抜こうとすると、その力でコードが切れてしまい、ああ切れちゃった、でも充電はできているだろうなと思って確認してみると、全く充電されていませんでした。これを見て、繋がっているように見えたけど、実は切れていたのかと思ったところで目が覚めました。この夢の意味について考えてみると、私と神様の関係も繋がっているようで、実は切れているのではと不安になり、 若干落ち込みもしましたが、神様と真実につながれるようにもっと頑張ろうと思うことができましたといただきました。カースティさんも神様との関係が実は切れているのではと不安になり落ち込んだとおっしゃっていましたが、いつもそばにいて読めばまた考えれば感じることができる神様だとは言うけれど、自分の良くない考えが邪魔をして塞いでしまうことってよくありませんか。自分のネガティブな考えが浮かんできたら、それを直ちに切らないといけないし、新しいいい考えをしてこそ自分もプラスに傾いていきますよね。実は僕も最近ですね、そういう経験がありまして、あれは忘れもしない昨日、昨日のことだから忘れたくても忘れられないんですけどね。がしかし、もう時間がないということで、すごくいい話があったんですけどね、残念ながらまた次回です。1秒でも3秒でも集中しようとすれば瞬間集中できるように脳が作られていると言いますが、私たちもマイナスな悪い考えが浮かんできたらすぐにその考えを滅ぼさなきゃですね。ということでエンディングでございます。ライジングジャパンでは神様に聞いてほしくて、神様に愛を伝えたくて作ったオリジナルソング募集中でございます。そして夢エピソード、ちょっと待ったエピソード、その他メッセージなども待っております。すべての宛先はメールは rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook RGO ホームページ番組掲示板までお待ちしております。さあ今週のライジングジャパンはオリジナルソングでお別れです。今週もお付き合いありがとうございました。以上 RJ ヌーでした。ラストソングは希望の花。
この気持ちを君に届けたい。太陽が体を照らし出す。眩しすぎて目を閉じた。気づけばそこに咲いてた一輪の花。希望という花咲かせよう。忘れたまま置き去りのまま、太陽はいつも僕らを照らす。心を映し出す。何があっても変わらないものを教えてくれた花。ありのままの気持ちを伝えたい。あなたのように生きていたい。信じてくれるあなたを信じると決めた。愛してくれるあなたを最後まで愛していきたい。